それでは志田先生に、皇帝のものは皇帝に、神のものは神と題しまして言葉をいただきます。
ただいまマタイによる福音書22章の15節から22節までをご一緒にお聞きいたしました。中ほどの17節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。ところでどうお思いでしょうか。お教えください。皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。エルサレム神殿の境内で弟子たちと群衆を教えておられた主イエスのもとにファリサイ派の人々が現れて一つの質問を投げかけています。ローマ皇帝に税金を納めることが神様の法である立法に照らして正しいことか、そうではないかという問いかけです。で、この問いかけというのは15節に言われているように、一つの罠としてイエス様に語りかけられています。で、この問いがどういう罠であるのかということを理解するために、当時のエルサレムが置かれていた状況というのを少し説明した方がいいかもしれません。当時ユダヤの国がローマ帝国の属国になっていたということはよくご存知だろうと思います。エルサレムの町の治安はローマ総督のピラトがその責任を担っていました。ですから、もしもエルサレムの町にローマ皇帝の支配権がはっきりとピラトによって確立されているのであれば、エルサレムの人たちは好むと好まざるとにかかわらずローマ皇帝に税金を納めなくてはなりません。で、一人当たりの人頭税は1デナリオンでしたから、これは金額的に言えば決してむちゃくちゃな高額ということはありません。このローマ皇帝の税金というのは金額が高くてとても納められないという、そういう性質のものではなかったんです。金額的には納められない、そういうものではなかったんですけれども、しかしユダヤ人たちの間には皇帝に税金を納めることに大変な抵抗感がありました。で、それは何といってもこの税金がローマによる支配というものを表すものだったからです。ローマ皇帝が神として自分たちの上にいる、どうして本当の神でもないものに膝をかがめ税金を納めなくてはならないのか、そういう思いがユダヤ人共通の思いでした。ですからこの税金に対する反発とか抵抗感というのは、これは法外に高額だという思いから出ているのではなくて、自分たちが今ローマによって支配されている、でその支配を受けている、その点に由来してたんです。神様にだけ従うのが自分たちユダヤ人だと思っている、そういう人たちが、いや、その神である民を屈服させてその上に立っているのだと言ってローマ皇帝が税を徴収する、で、そのことにユダヤ人たちはこだわっていました。ですから、この皇帝に税金を納めるというのはただ単にお金を取られて嫌だというだけではなくて、税金を納めるたびに、屈辱感を味わうようなものでした。ですからユダヤ的な感覚から言えば皇帝に税金を納めるなどということは、本音を言えばこれもってのほかのことなんです。立法を持ち出すまでもなくローマ皇帝に税金を納めるなんていうのは、これは言ってみれば偶像を崇拝するに等しいことです。 こんなことが許されるはずがない。でそれが当時のユダヤ人たちの感覚です。しかしそれでも軍事力に押さえつけられて、有無を言わさずに取られてしまう。でそれが税金です。ですからもしもこのローマ皇帝の支配がしっかりエルサレムに確立されていた、そういうことがあれば、実は皇帝に税を納めることの是非を問うことなど、そもそもその通り自体が成り立たないような、そういう問いだったんです。でところがそういう普通なら話題に上らないような問いが今イエス様に向かって投げかけられています。でこれはどうしてか、その理由は数日前に遡るんです。主イエスがロバの子である転ばに乗ってエルサレムの町にお入りになりました。でその時に大勢の人々がイエス様に従って、そして口々にホサナと言ってイエス様を出迎えたんです。でホサナというのはどういう意味の言葉か、救ってください、そういう言葉です。まさしくイエス様は救い主としての出立ちでエルサレムに入ってこられました。でローマ帝国が軍事力でがっちり支配している、抑えているはずのそのエルサレムの町に人々から盛んに救ってください、そういうふうに呼びかけられる人物が入ってきているんです。ですから実はこれはローマの支配を覆すような見方によってはことになります。ところがこの人物にてローマ帝国の当局者は今日に至るまで取り締まろうとしているようには見えません。ですると群衆の間にある考えが兆してくるんです。すなわち今の今まで自分たちはローマ帝国によってがっちりと支配をされてきた、しかしもしかすると今度こそ本当に神様は救い主を使わせてくださっているのかもしれない、今まさに神様はローマ皇帝の支配から自分たちを解き放とうとしてくださっているのかもしれない、まさにあのエルサレムに現れたあの人物は私たちを自由の身にする救い主メシアかもしれない、でそういう期待がエルサレムの民衆の間に静かに広まっていったんです。でもしも救い主によってエルサレムが解放され、ユダヤが解放されるというその技が始められているのなら、もはやユダヤの人たちはローマ皇帝に税金を支払う言われはなくなるわけです。立法に照らして考えるなら皇帝への税金を払わなきゃいけないなんて理由は何もない、むしろ本当の神様だけに従うんだったらそんなもの払っちゃいけない、そういうふうな結果になるに決まっています。実はファリサイ派の人はエルサレムの民衆の間に次第に広まりつつあるそういう期待をですね、うまく使ってここで罠を仕掛けるんです。ファリサイ派の人たちはイエス様の前にまるで民族主義者であるかのように現れます。いかにもローマ帝国の支配に憤慨し憂いを覚えている一人として、この税金払っていいもんでしょうか、そういうふうに尋ねるわけです。でこのファリサイ派の人たちが投げかけている問いというのは、実はどう答えを出してもイエス様の命が危なくなるような、そういう問いです。ローマ皇帝への税金を納めることが立法に照らして正しいでしょうか、でもし少しでもイエス様が、それは正しいとか、あるいは税金を納めるべきだ、そういう返事をしたらどうなるか、今まで大勢の人たちがイエス様は救い主かもしれない、自分たちを ローマの支配から解放してくれるかもしれないって、そういう期待を持っていたんです。ところがそのイエス様が、いやローマ皇帝への税金を納めるべきだなんて返事をするしたらですね、これは民衆の期待を裏切る返事をしていることになります。民衆は本当は納めたくないんです。そして救い主がやってきたんなら自分たちは解放されるかもしれないって、そういう期待を持っている。ところがそうやって見つめているその本人が、いやあの税金は払いなさい、そういうふうに言ったらばですね、みんながっかりするに違いない。そしてそういうふうに民衆の期待を裏切ったものだという評価がイエス様の身にですね下されるとなると、実はエルサレムの町には大勢の市民の間に混じってですね、普段は何気ないふりをしながら市民生活に溶け込んでいる熱心党の人たちがいるんです。でこの人たちはいつも懐に刃物を忍ばせていて、そしていざとなると牙を剥いて暴動を扇動したり暗殺を繰り返す。でそういう人たちがエルサレムの街の中にうようよしているわけです。イエス様が民衆の期待を裏切り者だ、でそのことがはっきりしたならば、おそらく熱心党の人たちが黙ってはいない、イエス様の命を奪うという行動に出る可能性は十分にあるんです。ですからイエス様はここで税金を納めていいという返事をすることは大変危険だということになります。じゃあもしもイエス様が税金を納めることに反対したらどうか、これは多くの民衆が心の中で思っていることです。本当はローマ皇帝になんか税金を払うべきではない。イエス様もそう言ってくれれば民衆は喜びます。しかしその場合にはですね、罠にかけた側の人にとって話が大変簡単になるんです。イエス様がそういう発言をしたということをエルサレムを守っているピラトの兵隊たちに通報すればいいということになります。皇帝への税を納めるべきか納めないべきか、でそんな議論というのは今日最初に申し上げましたけど、そもそも議論として話し合うことすら成り立たないような、そういう話題です。ところがそういうことにあえて触れて、でしかも税を納めるべきではないと人々に教えている、でそんな人物が現れたら、これはたちまち内乱罪で捕らえられて、そして容疑が確認されたら処刑されてしまうに違いないんです。でファリサイ派の人たちはもちろんその時にはですね、証拠調べの場に証人として出頭して、あの人は確かに税金を納めてはいけない、納めるべきではないと言っていました、そういうふうに言おうと思って問いを投げているわけです。ですからこれはどっちの答えをするにしてもイエスの命危ないということになります。まさに罠の問いかけなんです。しかしそれならもしも危ないのでどっちの答えもなさらないで黙り込んだらどうなるか。でこの場合にも実は、言葉としては裏切らないんですが、その態度は民衆の期待を裏切るということになります。人々はイエスに向かってホサナと呼びかけて、助けてください、救ってください、でそういうふうに救い主の姿をイエス様の上に見ようとしたんです。本当の救い主が来たのであれば、もはやローマの支配は揺らぎ始めているはずだ、今救いがエルサレムに訪れつつあるはずだ、ローマ皇帝の税金も払わなくてよくなるはずだ、そういう期待をみんな持っているんです。ところがその肝心のところでですね、当のイエス様が黙り込んでしまうとしたら、それはやっぱり民衆の期待を裏切るということになります。もしイエス様が肝心なことでは黙ってしまう、そんな行動に出てしまうなら、民衆は黙ってないに違いないんです。偽物の救い主のくせにいかにも本物らしく我々の町に上がり込んできた、そして期待を持たせたと言って、今度は民衆がイエス様を八つ裂きにしてしまうということが十分考えられます。ですからシュエスはですね、ここで返事することも黙ることもできない、でそういうことになります。でこれはシエスが 本当は救い主じゃないかという期待がエルサレムの中に満ちているから起こる、そういう状況なんです。ファリサイ派の人たちはその状況を大変うまく利用してですね、イエス様を追い詰めていこうとするわけです。でどう答えても答えなくてもイエスが命が危なくなる。でこのピンチに際してイエスは一体どういうふうにお答えになるんでしょうか。行き詰まる中で主はこんなふうにおっしゃいます。18節です。イエスは彼らの悪意に気づいて言われた。偽善者たち、なぜ私を試そうとするのか。税金に納めるお金を見せなさい。イエスがファリサイ派の人たちの悪意に気がついた。それは、分かります。どう答えても困るような問いを投げかけている。でしかしその後に偽善者たちよって呼びかけているんです。でこれはどうして偽善者という言葉が出てくるんでしょうか。でこれはですね、実はイエスに税金を払うのはいいか悪いかって問いかけているこの人たちが、本心ではローマ皇帝に立ち向かう勇気も準備もないくせに、いかにも民族主義者みたいな顔をして民衆の思いを代弁するような姿でイエス様の前に問いを発しているからです。もし本当にローマ皇帝に税を納めたくない、そういう思いからこの人たちがですね、ローマ皇帝に税を納めていいんでしょうか悪いんでしょうかと質問しているのであれば、まあ、当然この人たちはローマ皇帝に納めるお金を持っているはずがないんです。ローマ皇帝に納めるお金っていうのは、これはローマの貨幣じゃなきゃいけません。デナリオン銀貨1枚ということになるんですけれども、しかし当時ですね、ユダヤ人たちも使っていたもっと一般的なお金があるんです。デナリオンと同じ値段ですけれども、ドラクマというお金です。でこのドラクマっていうのはギリシャの、貨幣なんですね。デナリオン銀貨には皇帝の肖像と皇帝の銘が刻まれています。そんなものに膝をかがめたくないんだったら、わざわざそんなものを日頃持ち歩いてるはずがないんです。ユダヤ人たちは特にどっちの貨幣を好むかって、自分が使うんだったらドラクマの貨幣を好んで使うに決まってるんです。ですからもしお財布の中にデナリオン銀貨があるとすればです、それは税金を支払うつもりで持っているということになるわけです。イエス様は偽善者たちよ、その皇帝に支払うお金を見せてみない、見なさい、そうおっしゃるわけです。ファリサイ派の人たち、持っていたか持っていなかったか、持ってたんです。ということは実はこの人たちは皇帝に税金を納めるためにわざわざドラクマ貨幣でデナリオン貨幣を銀貨を買って、それを税金用に準備してたということになります。偽善者よというふうに言われているその通り、本当にこの人たちが、真実にローマ皇帝に反発してるんじゃなくて、ただのイエス様への嫌がらせ、あるいは貶め、罠にかけるための問いだったということが、これによって非常にはっきりしているわけです。でただイエス様自身はです、デナリオン銀貨を見せられてそれを渡されてもですね、そのことでファリサイ派の人たちを追及したりなさいません。デナリオン銀貨を手のひらに受け止めて、この貨幣の表に誰の肖像が彫られているか、また誰の名前が刻まれているか、そうお尋ねになるんです。デナリオンですから、ローマの銀貨ですから、当然そこに刻まれているのはローマ皇帝の肖像と銘です。でするとイエスは、それならこのコインというのは、これは皇帝が作ったものに違いないんだから皇帝に返せばいいというふうにおっしゃるわけです。しかしそこで終わらないんです。実はイエス様はそれに引っ掛けて、 本当におっしゃりたいことを続けておっしゃいます。それは神のものは神に返しなさい、そういう返事です。20節と21節にそういうふうに記されています。イエスはこれは誰の肖像と銘かと言われた。彼らは皇帝のものですと言った。するとイエスは言われた。では皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。皇帝のものを皇帝に返しなさいっていうのがデナリオン銀貨のことを言ってるというのはよくわかります。しかしイエス様がその後に一言付け加えられた、神のものは神に返しなさい。これ一体何のことを言ってるんでしょうか。旧約聖書の創世記の1章の26節には、人間が神様によって作られた時のことが記されています。で、そこを読むと、実は人間は神様にかたどられて神様に似せて作られたんだ、そういうふうに書かれています。創世記の1章26節、旧約聖書の2ページですが、こんなふうに言われています。神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。ローマの銀貨には皇帝の肖像と皇帝の銘が刻まれています。しかし人間の一人一人には神様の像が刻まれているんです。私たちは神様の似姿として、神様の印をつけられたものとして、実はこの世界の中に作られたんだ。聖書はそう言っています。イエス様はそのことをおっしゃるんです。イエス様がおっしゃる神のものは神に返しなさい、で、これはあなた自身を神様に返しなさいということになります。あなたは神様によって作られたものだ。一人一人が神様の作品であって、神様の似姿がそこに刻まれている。このものは神様によって作られた神のものなのだという印がつけられている。それならあなたはあなた自身を神様にお返しして生きていくべきなんだって、イエスもそうおっしゃったんです。改めてイエス様からこんなふうに言われると、私たちはたじろぐんじゃないでしょうか。あなたは神様によって命を与えられてこの地上に生きるようにされた神様のものなのだ、だから神様のものとなって生きていくのが当たり前だ、そう言われてしまいますと、私たちはなんとそのことを忘れて生きている時が多いことだろうかと思わざるを得ないのじゃないでしょうか。神様から作られたことを忘れて、神様抜きで自分の思いで生きていってしまう。しかしそういう私たちにイエスもおっしゃるんです。神のものは神に返しなさい。じゃあ私たちにとって神様のものである自分自身を神様にお返しして生きるというのはどういうことになるんでしょうか。それは私たちに与えられているこの命、私たちの思いや心や言葉や行い、私たち自身の一切をこれは神様のものですと認めて生活をしていくということになるんだろうと思います。しかしもちろん私たちがそんなふうにですね、ある一時イエス様の言葉を聞いて思ったからといって、急に私たちの考えることや行いがですね、変わるっていうことはなかなかないだろうと思います。私たちは自分が神様のものなんだというふうに知らされて、あなたは神に自分をお返しするように生きるのがいいんだ、それがふさわしいことなのだと聞かされても、しかしそういうふうに生きてこなかった、自分自身の癖というのがもう人生に 抜きがたく染みついているところがあるんです。繰り返し繰り返しあなたは神のものだよ、そう聞かされても私たちはどっかでですね、そのことを忘れて自分の命と自分の人生というのは当然自分のものだ、そう思って生きてしまうようなところがあります。ですから決して私たちは地上にあって天使たちみたいにですね、いつでも神様に仕え、神様を賛美し、無垢で神様に従っていますなんていうふうな生き方はなかなかできないわけです、ね、しかしたとえそうであるとしてもです、私たちがあなたは神のものなのだ、神にお返しするように自分の人生を生きるんだよと教えられるときにですね、そのことを聞かされてそれを受け入れてそうやって生きようとする人は、人生の時間が全部自分の実現するためのステージみたいだと思っている生き方とはどこか違う生き方をするようになるんだろうと思います。この私というのは自分自身のものじゃない、この私は神様のものなんだと気がつかされて、そう信じて生きようとする、そういう人の在り方というのは、これはまさしく改心と呼ばれるほどに大きな変化を私たちの人生にもたらすものだと言っていいだろうと思います。私たちは改心を経験し、神様に印をつけられた新しいものとして生きようとし始めても、随分もともとの自分中心で生きてた古い自分の影みたいなものをたくさん人生の中に背負い込んでいます。しかしそうであっても、実は私たちは明らかに古い自分とは違ってくる、そういうところがあるんです。でキリスト者の上に生じるこういう大きな変化について、使徒パウロがガラティア教会に宛てた手紙の中でこんなふうに書き送っています。ガラティアの信徒への手紙の2章20節をお読みします。ガラティアの信徒への手紙の2章20節、私の聖書だと345ページです。ガラティアの信徒の手紙2章20節を読みます。生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。パウロがここで言ってることというのに、私たちもある程度共感できるんじゃないでしょうか。パウロが語っているような変化というものが、私たち自身の身の上にも実は生じてるんじゃないでしょうか。私たちは確かにですね、この私、自分というものはもはや自分自身のものではないということを受け入れて洗礼を受け、キリスト者とされて生きているようなところがあるんじゃないでしょうか。この人生というのは自分自身の思いを実現するために生きようとするものではなくて、私たちを愛して十字架にかかりよみがえってくださった方の御言葉を聞いて、なんとかそれに従いながら生きたいものだ、そういう人生を過ごしたいものだと私たちは願っているんじゃないでしょうか。だからこそ今日こうして私たちはこの場所に集まって聖書の御言葉に耳を傾けようとしてるんじゃないでしょうか。私たちは確かに新しくされてるんです。でただそうは言ってもですね、パウロが非常にはっきり言い切ってるものですから、私たちはこういう鮮やかな言葉聞かされますと、自分はここまでパウロみたいにすっきりと神様のもの、主イエスキリストのものになっていないということを思って寂しく感じる、あるいは悲しく自分のことを思うという方いらっしゃるかもしれません。あなたには神の御姿が刻まれている、キリストの名が刻まれている、でそういうふうに聞かされるときにですね、自分はちっとも そういうものとしては生きることができていない、そういう悲しみを覚えるということがあるかもしれません。しかしです、言ってみると私たちは神様の像が刻まれた銀貨みたいなもんなんだろうと思います。イエス様は皇帝のものは皇帝に返しなさい、神様のものは神様に返しなさいってそうおっしゃったんです。皇帝に返せと言われているデナゲオン銀貨というのはどういうものだったか、当然これ銀でできていて鋳造されるわけですが、鋳造された時にはですね、皇帝の像もあるいは皇帝の面もですね、非常にしっかりと、コインの表面に刻まれていただろうと思います。ところがそのコインというのは製造された後ですね、いろんな場面で人から人へ、手から手へ移り渡り歩いていくわけですね、旅をしていくわけです。そしてそういう中でですね、私たちも自分たちが使っている硬貨を見るとそういうこと時々ありますけど、いろんなものが摩滅してくるということが起こります。皇帝の銀貨であれば当然皇帝の像が書いてあったに違いないわけですが、それがもうすり減ってしまって、あんまりはっきりしなくなっている、そういうことがあるかもしれません。あるいは銘だって、すり減ってなかなか読みにくくなって薄くなってしまっている、そういう銀貨だってあったろうと思います。今日私たちが博物館なんかで目にするあのローマの銀貨とか、ギリシャの銀貨なんて大半がそうです。もうその銘がすり減って、肖像がすり減って何か彫ってあるんだということは分かりますけれども、しかしそれが本当にもともとどういう像だったのかということまで細かくは分かんなくなっているようなものが、私たちは博物館なんかで見ることができるわけです。当時の人たちがローマ皇帝に返していた銀貨ってそういうもんだったんです。しかしじゃあそんなふうに像がぼやけ目がすり減ってたらそれは一デナリオンとして認められないか、そんなことないんです。デナリオン銀貨っていうのは銀貨として発行されればですね、どんなに表面がすり減ってツルツルになっていようとですね、あるいは硬貨同士がぶつかってへりのところが欠けてしまって傷ができていようと、それは欠けているから 0.8 デナリオンですなんてことはないので、必ず1デナリオンとして通用するわけです。でそれならばキリスト者だって同じではないでしょうか。私たちに刻まれている神様の似姿やキリストの像というのは時に薄くなってしまうかもしれません。時にすり減ってしまうかもしれないし、大変見づらいものになっているかもしれません。しかしそれだからといって私たちがキリスト者であるという事実が割引されるわけじゃないんです。私たちはそれぞれの人生の中でこの地上の歩みの一番終わりの時まで一人のキリスト者として神様から扱われ、持ち運ばれ、そしてそれぞれの生活を歩んでいくようにされています。私たちの日々の生活の中でたとえどれほどかすかであり見えにくいとしても、それでもやっぱり神様の像が私たちの上に刻まれ、印がつけられ、キリストの御名が私たちの上に置かれている、その光栄を覚えたいんです。そして私たちはそういう本当に感謝すべき人生を生かされているものとしてこの地上の生活を歩んでいきたいと願います。御言葉に励まされながら神様に喜ばれているものとして、自分自身もどうやったら神様に喜ばれる人生を送れるだろうか、そのことを願いながらここからまた歩んでいきたい、そう願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、ファリサイ派の人たちがイエスを罠にはめ陥れようとして問いかけた問いに、主はそれを逆手に取り、本当に私たち人間がどのように生きるべきなのかを語りかけてくださっていることを感謝いたします。イエス様を無視しイエス様に敵対する、そのような人間の在り方は一世紀の時から今日まで 少しも変わらずに私たちの間にありますけれども、しかしそのような中にあって主イエスが絶えず私たちに、神のものは神に返しなさい、そのように語りかけ、私たちがあなたに信頼し、あなたに忠実に生きる、そのようなことをまっすぐに語りかけてくださることを感謝いたします。どうか私たちが主イエスキリストを通して、とりわけその十字架とよみがえりを通して私たちに語りかけられている新しくされた神様の印をつけられたものとして生かされている事実を、もう一度私たちが新たに受け止め、そしてあなたの民としてふさわしい生活を送れるように祈り、また御言葉に聞いて懸命に歩んでいくことができますようにお導きください。どうぞ私たちにあなたが御言葉を聞かせ、それを解き明かし、そしてまた私たちがそれを信じて従う率直さを持つことができるように、聖霊をお送りくださいますようにお願いいたします。この地上が人間の破れといさかいによって滅びそうになるときに、どうぞそこに信仰ゆえに新しい命が作られ、希望が与えられ、みんなで歩んでいく、そのような将来に向かって共に労していくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。